マオです。今回は、なぜ太陽の沈まぬ国スペインはイギリスに敗れて没落したのかというタイトルでお届けをしていきます。もともと、タイトルにもね、あるように、太陽の沈まぬ国と呼ばれていたスペインなんですけれども、それだけね、覇権を握っている時代があったということなんですよね。で、まずはですね、そのスペインの覇権のところからお話をしていこうと思うんですけれども、当時スペインはですね、当時って16世紀ぐらいの話なんですけれども、スペインはですね、大航海時代を、いわば引っ張っていったような、そんな存在でございました。で、最盛期の時の王様でですね、フェリペ2世という王様がいるんですけれども、彼はですね、1571年の時に起こったレパントの海戦。海戦って海の戦いですね。で、オスマン帝国を破ってですね、地中海の制海権を奪い取ったんですね。で、1580年にはですね、ポルトガル、お隣のポルトガルのですね、王家が断絶してしまったということがありまして、ぬるっとね、ポルトガルを併合します。で、これによってですね、広大な植民地を、手中に収めてですね、これによって太陽の沈まぬ国と呼ばれるようになりましたというところなんですけれども、今、スペインのね、歴史を本当にさらっとお話しさせていただいたんですが、実はとんでもないことが起こっていて、特にポルトガルを併合したって言ったことがとんでもなくて、どういうことかっていうと、当時ですね、スペインとポルトガルっていうのは各地に、ものすごい量の植民地を持っていたんですよ。で、まだね、植民地として手がつけられていない土地ももちろんあったんですけれども、いずれスペインかポルトガルの植民地になるでしょうというようなことだったので、地球を半分にまず線を引いてですね、こちら側半分はスペインの領土で、もう半分はポルトガルの領土っていうことにしましょうというような条約を結んでですね、結んでてか結んでたんですよ。とんでもないですね。で、この内容に関しては以前の放送でお話ししているので、そちらね、聞いていただければなと思うんですけれども、とんでもないですね。地球の半分がスペインのもので、もう半分が、ポルトガルのものという、もうポルトガルのものかスペインのものというよりかは、そういうところもありますし、いずれスペインのものになるところとか、いずれポルトガルのところものになるところとかもあると思うんですけど、そういう状態だったんですよ。とんでもないですね。で、そのポルトガルを併合したんですよ。つまり、この当時、ポルトガルを併合するっていうのはどういうことかっていうと、地球半分を併合することに直結するんですね。ということは、この時のスペインは、地球ほぼ全部を制圧したと言っても過言ではないという、そういう状態でございます。だから太陽が沈まないんですね。スペインが当時持ってたその植民地、その植民地のどこかしらで必ず昼だよねっていう、必ず日が昇ってるよねっていうことで太陽の沈まぬ国だったんですよ。こんな国あるっていうね お話なんですけれども、そのぐらいスペインの覇権っていうのはすごかったということですね。で、この覇権をイギリスが奪っていくのかって、どうやって奪っていくのかっていうところがね、今回の内容なんですけれども、ちょっとその前にですね、覇権の原動力となったところ、これをね、お話していこうと思うんですけれども、いろんな要素はあるかなと思うんですが、まず代表的なところを一つだけ挙げるとすると、新大陸からの銀、これですね。新大陸っていうのはアメリカ大陸です。コロンブスとかね、以前の放送でお話ししましたけれども、アメリカ大陸、 発見したんですよね。まあ、アメリカを見つけたのはアメリコ・ベスプッチさんですけれども、まあでもそれぐらいの時代に新大陸っていうのが発見されて、新大陸っていうのが、まあ、銀が取れたし、まあ、銀以外もね、いろんな農産物をね、作るのに適した土地だったりもして、すごくこう、富を得られる大陸だったんですよね。うん、で、そこからの富って言ったのが、当時のスペインのね、覇権の原動力の一つと、なっていました。はい。というところなんですけれども、ですね、16世紀の後半になりますと、新旧の宗教対立っていったものが強まっていくんですね。これまた新旧の宗教対立が出てきたんですけれども、これ以前の放送、以前というか前回の放送と前々回の放送でもお話ししていますが、新宗教がプロテスタントですね。で、旧宗教がカトリックです。はい。で、この二つの宗教対立っていうのは、要はだからもうこの二つの宗教対立もヨーロッパ全体で各地で起こってたんですよ。だから世界史に与える影響っていうのはとんでもないですね。はい。で、この対立が強まる中でですね、オランダ独立戦争が起こるんですね。うん。で、このオランダ独立戦争を、まあ、鎮圧するために、結構な戦費をかけることになります。はい。これ結構なお金をね、かけざるを得ない状況になるんですね。はい。で、オランダ独立戦争のことについては、次回の放送で、詳細をお話ししようと思うので、一旦ここではね、出来事だけ、お伝えをします。はい。っていうのところでお金を使いすぎたのと、あとはですね、そのアメリカ大陸から銀の産出量っていうのが落ちてきたんですよ。っていうのがあって、スペインは徐々に力を落としていくと。いうようなところがございました。はい。で、じゃあ最終的にスペインを破るイギリスは当時どういう状況だったのかと言いますと、フランスとですね、100年戦争をしていました。さらっと言いましたけど、これ100年戦争してますからね。想像できないですよね、100年戦争って。だって僕たち日本人の歴史の中でも100年戦争してる時間ってないので、相当長い時間ですよ、100年って。だって今から100年前って言ったら1923年ですか、大正時代ですね、関東大震災とかが起こってる時代ですよ。その時から今までずっと戦争してるって、まあ考えられないっていうことなんですけど、まあそのフランスとね、100年間戦争していたって言ったところと、あとはですね、それとプラスして内乱していたんですね。バラ戦争っていうものなんですけど、フランスと戦争して、それにプラスして内乱も起こっていたという、とにかく国内が戦争状態だったんですね。で、その結果ですね、それまでその封建制っていったものの立ち位置で、上位にいた貴族が没落していってたんですよ。これ以前の放送、まあ、前回ですかね、の放送でお話してますよね。絶対王政っていうのが生まれていく中で、もともとあった封建制、その封建制の制度の中で上の立ち位置にいた貴族、これが没落していったことで絶対王政って生まれましたよ、みたいな話をね、前回の放送でしたと思うんですけれども、ここですね。はい。それと全く同じようなことがイギリスで起こっていました。で、貴族の権力が没落していった結果、国王の権力っていうのが逆に強まっていったと。はい。いうことなんですね。で、これもね、以前の放送で話しましたけど、1534年にですね、ヘンリー8世は自らの離婚問題でですね、ローマ教皇と対立をします。はい。イギリス国教会をね、作った。あのくだりありましたよね。前々回の放送ですかね。そのお話です。で、まあ、これによってカトリックと、きっかり断絶をしまして、はい。だから、イギリスっていう、その国全体がカトリックと断絶をすることになるんですよ。で、この結果ですね、スペインとの関係が悪化していくんですね。なんでっていうところなんですけれども、スペインっていう国はですね、そもそもカトリックの国なんですよ。カトリック熱心な国なんですね。 イギリスはカトリックと対立関係であるイギリス国教会を作って、でそれが国内に広まっていきましたよね。つまりイギリスっていう国はもうイギリス国教会なんですよ。そのイギリス国教会はカトリックと対立関係なんですね。つまり、カトリックの熱心な信者であるスペインとは相反する思想になり、対立関係になっていくということなんですよね。歴史と宗教って切っても切れないんだなってね、改めて感じられます。はい。で、だからここからだから伏線が張られてるような感じですよね。うん。でですね、ちょっと時代が進むんですけれども、女王であるエリザベス一世の時代、にはですね、毛織物工業ですとか、まあその他のいろんなこう工業とかそういったもので発展をしていったことでですね、国として、国力をつけていくことになるんですね。うん、で、先ほどね、オランダ独立戦争っていう話をしたと思うんですけれども、このオランダ独立戦争の時に、イギリスはですね、オランダを支援するんですよ。うん。オランダ独立戦争をちょっと簡単に説明しちゃうと、スペインからオランダが独立したいよって言って起こした戦争なんですね。で、結果的に独立できるんですけど、その独立したいよっていうオランダを支援したんですよ。まあ、オランダからしたらスペイン敵だし、で、イギリスからしてもスペイン敵なので、まあ、敵の敵は味方だよねみたいな状態でオランダを支援したと。はい、いうようなことでございまして、で、そこからこう、いろいろね、いざこざがあって、1588年になりますと、アマルダ海戦というものが起きまして、これまた海の戦いですね。で、スペインのですね、当時スペインの海軍が無敵艦隊と言われるぐらい非常に強い海軍だったんですけれども、このスペインの無敵艦隊をイギリス海軍が破るんですね。はい。で、ここがもうターニングポイントとなって、覇権の交代のきっかけになったと。はい、っていうような流れでございます。ということで、いかがだったでしょうか。はい。太陽の沈まぬ国がね、沈んだ瞬間ということなんですけれども、いろんなね、複雑なこう事情が絡み合って、派遣がイギリスに、渡されたというようなところなんですけれども、僕たちはね、こうやって歴史の全体を見て、まあこう議論をねしているので、あ、このアマルダの海戦が派遣のねターニングポイントなんだとかってこう言えますけれども、この当時をね生きてた人たちからしたら、無敵艦隊が、スペインの無敵艦隊がイギリスに負けたらしいよっていう知らせはね、何も歴史のターニングポイントだとは感じてなかったと思うんですよ。まあ、そこから気づいたら、スペインは徐々に力を落としていっていて、イギリスは覇権を握っていた。気づいたらそうなっていたっていうね、感じだったと思うんです。当時を生きてた人たちからしたら。ね、っていうのが、これ今の世界でも同じことが言えるんじゃないかなと僕思っていて、今この現代において覇権を握ってる国って、まあアメリカですよね。なんですけれども、徐々にね、その覇権っていうのがこう失われつつあるみたいなね、お話をよく聞くと思うんですよ。ニュースなんかでね、よく聞くかなと思うんですが、まあ次ね、どの国が覇権を握るかっていうのはね、まあ誰にもわからないところではあるんですが、ターニングポイントとなるような出来事っていうのは、実はもしかしたらすでに起こってることかもしれないですよね。例えばロシア・ウクライナの戦争ですとか、あとは、今イスラエルで起こってるね、戦争ですとか、ああいったものがもしかしたら、後の人たちからしたら、覇権が入れ替わるターニングポイントだったよねって言われる戦争になりうる可能性は十分にありますよね。っていうのを考えると、 今こうやってね、現代を生きている僕たち、世の中で起きていること、世界で起きていること、なかなか無視はできないなと思いますね。はい、ちょっと深いことを話してしまったんですけれども、まあ当たり前じゃないかっていうね人もいると思うんですが、まあ当たり前です。はい、ごめんなさい。次回はですね、スペインからの独立を目指し戦い続けたオランダということで、今回の内容の途中でもねお話ししましたけど、オランダ独立戦争に関するもうちょっと細かい部分についてお話をしていければなと思っております。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。